キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キオリン製薬は、キオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、キオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様、聖路加国際病院内分泌代謝科部長野戸博さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
野戸先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。聖路加国際病院の野戸でございます。
今日は最近の糖尿病の内服治療についてご教示くださいということでございます。まあ、先生、この内服治療のアルゴリズムとは学会のものはネットにもありますので、まあ、詳しいのはそちらを参考にしていただくということで、はい、今日は非専門の先生方、まあ、この薬の導入のあたりから、まあ、何にしたらいいのか、どういうふうにしていって上げていったらいいのかといったあたり、少し分かりやすく説明していただければと思います。はい、まず先生、導入といってもこれいろんな薬剤も治療目標があります。まずこの糖尿病の場合、まあ、いろいろとありますけど、まずヘモグロビン A1C というところで、まあ、何パーセントぐらいのところを目標にするかということから、まあ、教えていただけますか。
はい、まず糖尿病の治療の目的は合併症を予防することにつなげることですので、ヘモグロビン A1C は、まあ、低いに越したことはないんですけれども、無理に下げすぎますと低血糖のリスクが増えてきまして、逆に生命予後が悪化することも多々あります。ですので一般にはヘモグロビン A1C 7.0% 未満、まあ、それを維持しておけば糖尿病がない方と同程度の、腎機能低下ですとか心血管疾患リスクになりますので、まあ、7.0% 未満が一般的でしょう。
まあ、6% 台に乗ってれば、まあ、患者さんがどこに行かれたとしても、医者としては一応胸を張っていられるというところですね。
そうですね。一概に薬を増やして、無理やり 6.0% 台にする必要はあまりないと思いますね。
う
ん、
ということですが、まあまあ、一つは、治療開始というとすぐに薬になりますが、まあ、まず食事運動療法があるというところですね。はい、まずそれを導入してしばらくは様子見てもいいかなというところでしょうか。
そうですね。ただ初回でもうすでに血糖値、随時血糖値が300以上ですとか、ヘモグロビン A1C が 10% 以上の場合には早期にインスリン導入が必要なこともあります。うんうん、1型糖尿病だった隠れたとかいうこともありますので、そういった場合には、速やかに専門医大病院に紹介された方がいいと思うんですが、若干高くてもヘモグロビン A1C 9.0% ぐらいでも症状もなく、まあ、通常の生活元気に過ごされている方はまず食事の見直しで、可能であれば運動療法併用していくということになりますね。
まあ、最近はいろいろと薬が出てきておりますので、まあ、私らの感触でもかなりもう 6% 台に持ち込めるなというところがあると思いますので、はい、まあ、非専門先生方も一応そこを目標にしていただきたいと思いますけれども、そうですね。まあ、ここで具体的にそこの方策になってまいりますので、はい、まあ、アルゴリズムを補うような形ですね。まあ、ガイドラインといってもこれも絶対的なものじゃなくても、はい、国によっても違うぐらいですから、はい、まあ、多少バリエーションあると思います。そこのところで、まあ、非専門の先生方が、まあ、やりやすい方法でということで、まず先生、第一選択薬、これも多少こう分かれるところありますけど、はい、先生は何を第一選択薬として使われていますか。
私はメトホルミンを第一選択としております。うん、ただし、まあ、条件としては腎機能低下の場合には使えませんので、うん、必ず EGFR も確認して、うん、30未満の場合には投与しないという禁忌となっておりますね。うん、
まあ、メトフォルミンは非常にいい薬で、まあ、今でも単一の第一選択薬ではなくなったと言いましても、やはり事実上の第一選択薬だと私も思っておりますけど、これ非専門の先生にとってはややちょっとハードルが高い薬のようでして、使いにくいということで、まあ、日本ですとやはり DPP 放送外薬、これが第一選択薬圧倒的に多そうです。
多いですね。まあ、そうですね。
このあたりは、まあ、こちらでも構わないと見てよろしいわけでしょうか。
もちろんです。メトフォルミンが近畿の、例えば GFR30 未満の方でも、DP 放送外薬は全ての薬剤が慎重投与可能ですし、それから服薬回数もメトフォルミンは1日2、3回ですので、アドヒランスを考えますと、1日1回ですとか、週に1回で済む DP 放送外薬の方が、特に高齢者、腎機能低下の方にはかえってアドヒアランス向上につながって、早いうちに血糖コントロールがつくということにもなると思いますね。
まあ、DPP 放送外薬は、まあ、本当にこう縛りのないと言っていいぐらい少ないものですし、まあ、副作用も少ないですから、まあ、非常に使いやすいので、まずここから入っていただいてもいいかなと思いま すね。
もう全然問題ないと思いますね。
ただちょっとこう 6% 台になかなかいかないようなケースですね、この DPP 放送外薬、まあ、一部にはこう増量も可能なのありますが、あまり増量枠が、まあ、幅がない薬が多いようですね、ということで、まあ、そのケースではやはり次メトフォルミンということでよろしいでしょうか。
そうですね、腎機能が安定している限りメトフォルミン追加というのがいい組み合わせだと思います。
まあ、先ほどちょっとハードルが高いと、まあ、申し上げました。やはり使い慣れてない先生にとっては、何かこういろいろと副作用でうるさそうな感じがするあるいは高齢者で使ってダメだとかですね、まあ、注意しろとか、まあ、近畿というか、まあ、少し騒がれすぎみたいなところもありますですね、まあ、例えば造影剤の問題もありますんで、少し嫌だなという感じありますが、まあ、実際には非常に長年使われてきた薬ですから、まあ、トータルで見ると安全性は高いと考えてよろしいですよね。
はい、その通りです。しかも DP 放送外薬との配合薬もありますので、そういった点でもいわゆるポリファーマシーの会議ですとか、それから薬価削減の点でも優れていると思いますね。
DPP 放送外薬で、まあ、今一つの場合これメトフォルミンに切り替えるのか、あるいは併用するのかという、このあたりいかがでしょうか。
はい、副作用がない限り併用の方がいいと思います。と言いますでも DP 放送外薬は、まあ、膵臓からインスリンの分泌を促進させる薬物でありまして、一方メトフォルミンはそのインスリンの効果を増強する、インスリン抵抗性を改善する薬剤ですので、2面から血糖コントロールにアプローチできますから、まあ、非常に理にかなった組み合わせだと思いますね。
で、具体的な使い方、ここはなかなか難しいと思われている先生が多いんですが、まあ、先生まずスタートのラインから教えていただけますか。
はい、日本では除放剤が承認されておりませんので、まずは1日2回から始めるのが一般的です。最少量の、まあ、1錠 250mg なんですが、まあ、それを1日2回、つまり 500mg を分2で開始する、そして様子を見ながら増やしていくことになりますね。
この増やし方のステップはいかがでしょうか。
はい、もちろんヘモグロビン A1c が順調に下がっていれば慌てて増やす必要はないと思うんですけれども、もし増やす場合には2通りあると思います。一つは少しずつ増やすのがやはり、理想的ですので、750mg 分散、1日3回に分けてみる。ただそれですと昼間なかなか飲みにくい、飲み忘れが多いという方もいらっしゃるかと思いますので、そういう場合にはもう倍量の 1000mg 分にというのも、逆にアドヒアランス向上の点ではいいかと思いますね。
そうですね。昼夕方、これなかなか実際日中ですので忘れる方が多くてですね、ここはちょっとメトフォルミンの非常に大きな問題点だと思いますけど、対処としては例えば投薬するタイミング変えるといったことはいかがでしょうか。
それも十分ありだと思いますね。ですからまず患者さんのそのライフスタイルですとか飲みやすいぐらいをしっかりよく聞いて、例えば1日分散にした場合には昼飲み忘れたらそれを夜に回してもいいですよ、それでも一つの手でしょうし、夜はなかなか外食が多くて飲みにくいっていうの方は朝昼の分にという手もありますね。
だいたい3時間ぐらい話せばいい薬ですね。
十分それでいいですし、食事抜いても問題なく飲める薬ですので、昼ご飯どうしても抜くことが多いという場合でも、食事取らなくても薬だけは飲んでください。
なるほどですね。
その方が安定しますよという説明をしますね。
さて次に先生、 1000mg で今一つの場合ですね、はい、これは増量するか他の薬導入するか、ここはいかがでしょうか。
はい、まず増量の方が好ましいと思います、うん、もちろん第3薬を追加するというでもなくはありませんが、うん、まあ、新たに追加してきますとまた飲み合わせ副作用の問題も出たりすることもありますので、まあ、増やせるだけ、つまりメトホルミン1日 1500mg 分に、もしくは分散にしてみて、うん、そこまで増やしたから次の第3ステップ第3剤に追加という方がよろしいかと思いますね。
でそこでもダメな場合は次に3番目が出てまいりました、このあたりはいかがでしょう。
SGLT 阻害薬が、腎保護心保護作用もありますので、次の3剤目としては一般に勧められますね、
うん、SGLT 阻害薬、まあ、こういった薬になりますと、まあ、今少し使われすぎみたいなところもありますので、注意点としてはどういったところでしょうか。
はい、まずは、尿糖が増えますので、特に女性の場合、膀胱炎を繰り返しているような方ですと、それはもう事実上禁忌に近いと思いますね、うん、それがきっかけで腎盂腎炎、敗血症になって入院したという方もいなくはありませんので、それが、気をつけなければいけません。また、糖尿病がなくても一部の SGLT 阻害薬は心不全ですとか、CKD 慢性腎臓病に対する保険適用あるものもありますので、他の科でそういったものが出されていないかどうか、必ずお薬手帳、あるいは電子カルテなどを見てですね、そういったことも確認しておくことが重要になりますね。
あと、痩せ型高齢者で使うのは少し注意した方がいいと思いますが、
体重落とす作用もありますので、そうしますと、栄養失調、それから、サルコペニアなどにもなりやすいことが懸念されますね。
まあ、そのあたりのところまで行って、でなお次のステップになりますと、まあ、例えば痩せ型で SU 薬が出てきたり、はい、まあ、肥満者では、まあ、最近出てまいりました GLP-1 作動薬、まあ、このあたりが出てくると考えてよろしいわけでしょうね、
はい、そうですね。 GLP-1 作動薬の経口薬は、まあ、注射薬もそうですけども、うん、使用する際には DPP-4 阻害薬との併用ができませんので、うん、DPP-4 阻害薬使っている場合には切り替えるという形になりますね、
う
ん。
まあ、どういった方もやっぱり肥満の方でありますですね、
やはり体重落とす効果もありますし、うん、食欲落とす作用もありますので、うん、体重コントロールも優れておりますが、まあ、あれにですね、食欲も落ちない、体重も変わらないって方もいらっしゃるんですが、結構そういった方でも血糖ですとか、あとは、脂質代謝などの点で効果が出ることがありますね。
先生の場合ですと、まあ、何剤目あたりでしょうか。
4剤目5剤目ぐらいですからね。
まあ、太った方が来られた時にすぐ使うというところにはまだ至ってないと思います、
まだちょっと薬価ですとか、それから服薬のタイミングですよね、朝一に起床時空腹時で飲まなければいけないなどがありますので、まあ、この辺患者さんの価値観ですとかライフスタイル、希望もよく聞いてですね、まあ、ともかく体重を早く落としたいんだというような方であれば、ライフスタイル上適用していれば早めに出すこともあります。
どうも先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は聖路加国際病院内分泌代謝科部長能登博さん。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。